どうもです、今日は、電気屋さんこと萩原さんのメッセージをしていただくということで、とても私も楽しみにしています。このメッセージは河南教会からの配信として、全国の聞いてくださっている小林姉妹に届けたいなと思っています。で、イチロー選手の、10年連続200本安打とか、白鵬の60連勝ですか、巷ではやはりいろんな価値がね、簡単に数字に置き換えられるっていうのはどうなのっていう話を萩原さんと一緒にしてたんですけども、神様の目から見た価値というのは、私たちが考える価値とは随分違うっていうことがあると思うんですね。私たちが考える価値、確かにイチローの記録、白鵬の記録というのは素晴らしいものですけれども、神がご覧になった価値というのは全く違うものだなというのをいつも思わされます。そして今日はどんな形で礼拝をしようかということで、ずいぶんいろいろと萩原さん自身も考えてくださったことなんですけれども、できるだけやっぱりこう日常の感覚に近い方が、講談からとかいいんじゃなくて、日常の感覚に近い交わり、対話形式であったり、問答であったり、そういう形でできたらなという思いもあったみたいですけども、今日はですからあえてなんかこういう、いつももうそんなかしこまってはないんですけども、さらにざっくばらんとこんな形で、お話していただけるということで、とても楽しみにしています。考えてみればイエスのメッセージというのも、そのどこかで大冗談に構えてさあ聞けという感じじゃなくてですね、小舟の上から、陸地にいる群衆に語られたりとか、あるいは道を歩きながら野を見なさい、野の花を見なさい、鳥を見なさいというようなメッセージであったりとかいうようなことで、決して今やっている形式ばったスタイルが全然なかったということですね。今日はどんなお話が出るか楽しみにしていますけれども、それでは、萩原さんよろしくお願いします。
創世記の6章を開いていただきたいです。でそれただちょっと読んでいただきたいんですけど、6章の5節から14。
では創世記の6章、創世記の6章の5節から14節までをお読みします。はい、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに伝うことをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うから。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らの上に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の槍で塗りなさい。
18節と7章の1節もお願いします。
はい、
18節から7の1まで、
はい、続けてですね。はい、はい、しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。 また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。
ありがとうございます。まあ、結構私ものづくりやります。箸置きとかワインとか作りますけれども、いろいろ作ってみて分かったことは、大体一人の人が作れるのは一番大きいのは家だなっていう感じがしています。まあ、それ以上必要あるのかどうか分かんないです。まあ、ロックフェラーはエンパイアストリートビル建てたし、あの何話の豪商は淀屋橋を架けました。でもそれはなんだろう、オイルとかお米を独占的に不当に稼いで得たという感じが私の中ではあります。地道に田んぼを作って、家畜を飼って、木を切り、楽器を奏でたり、漁に行く、そのような普通の人が普通にやってる生活に密接した生活のその基盤をベースとして作れる最大のものってやっぱり家なんじゃないかなって気がします。この天理や奈良でも、まあ、あの長野の野尻湖でも過去の住居跡を 見つけることができます。ソルさんが前メッセージで言った通り、地面に穴ぼこがこういくつか開いてるだけで、ここに人が住んでたんだっていう集落の跡とか結構ニュースになるんですよ。そんな穴がですね、まあ人がそこに住んでいたって、そこに価値があるんですよ。ただ地面に穴が開いてるのが価値があるって言ってるんじゃなくて、人がそこで生活してたんだって。家を建てるってことはそこに居場所があったってことですね、その人の。これすごく大きいんですよ。私天国行く気満々で行くこと確実なんですけれども、まあ、そういう人間ですね。でももし天国に私が行ってもそこに私の居場所がないなら、これ結構寂しいと思ってるんです。やっぱ天国へ行っても居場所欲しいです。どんなに寒くもなく暑くもなく、でも居場所って欲しいなぁと思うんです。着るもの、食べるもの、そして住むとこ、これ生活の基本だと思います。霊的にも同じことですね。イエス・キリストが与えてくれた栄光の義の衣、そして聖霊と私たちが紡ぐ天布の衣、贖いの地に預かったものは命の川の水、その湖畔に生えている命の実を本当に私食べるのも楽しみにしてます。霊的にはもう食べてるんですけど、そして彼の建ててくれるその家に住む、だからキリストの花嫁と言われるんじゃないかなと。やっぱ家は旦那が建てて奥さんが住んでもらう、それがいいんじゃないかなと思います。私はこの世界においては別に一生借家暮らしでも構わないと思います。聖書的に 見たらこの世界っていうのはやっぱテント生活です。寄留者です。税金払わないと取られちゃうんですよ。どんな宮殿、どんなお城に住んだとしても、それらの石垣が残らないという時が来ると聖書は語ってます。私たちは寄留者、この世は所詮、まあ、仮設住宅住まいって言ってもいいかもしれない。ただ私ここで言いたいのはやっぱり家の大事さ、家はすごく人が住んで生きていく、ただギリギリ生きていくんじゃなくて、やっぱり快適さも欲しいです。やっぱ住む家は必要と言ってもいいんじゃないかなと。まあ、住まいのない方のことをホームレスと言います。でもホームありとかホーム持ちとかあんまり聞かないですよね。なんでかというと、あって当たり前だという前提です。 よくあのお金借りるときに持ち家ですかとか借家ですかとかあるけど、これ区別するためであって、やっぱり家があるからその欄があるわけです。この創世記の先ほどソルトさんに読んでもらった中で、一人の家を建てた男が出てきます。ノアですね。まあ、ノアっていうと箱舟じゃないと思うんだけど、まあフローティングハウスというか浮かぶ家ですね。これは多分洪水の後ノアはこの船にもかなりの長い間住んだかもしれない。もう死ぬまで住んだ可能性もある。それから丈夫な家だったんですよ。私、まあそもそも私海沿いで育ったので、木の家と木の船ってほとんど同じものですよ、感覚的には。電気屋で船の配線やったことあります。でその時やっぱ家の配線と船の配線ほとんど一緒。やっぱそこは漁師さんが生活する海の上の場所なんですよ。いや命かける家ですから、やっぱり家よりすごく地鎮祭とか、このできた時のお祝いとか、その建前が始まったような、そのことは大きいです。わずかこの部屋の壁からそこの部屋の壁くらいまでしかない火の船が、当時の家一軒、立派な家建てる家一軒と同じ金額でしたよ。昔から船大工っていうのは岡大工よりもまあグレードが高いというか、いい仕事すると。岩田さん船作れます？いや本当ね、あのカヤックとかカヌーくらいは木で作ってもいいなといつか思うかもしれない。でも本当に生活するような船を作るってなると、かなりの技術と労力が必要です。ノアの時代、まあ、あの海はありました。だから船はその時代からあったと思いますけれども、この聖書に書いてある、まあ、ちょうど読まなくて飛ばしたところに聖書の寸法あるんですけど、まあ、寸法はいいんです。でかいっていうだけでいいと思います。かなり大きいんですよ、まあ、サッカーフィールドっていう感じですか、3階建て、まあ、あのこの比率を見たときに、大型船のタンカーの設計者が、おお、この比率も一緒じゃないかと。海に浮かんだときに、まあ、最も安定する形サイズと言われています。まあ、ノアが知識があったということは私は思ってないです。なんでかというと、ノアは言われたことをしただけなんですよ。作りなさいとか、こうでな、あのこういうふうに仕上げなさいって、このように儲けなさいってこう書いてあるんですよ。設計者が神様であって、こと細かにこの後見ると、全長、全幅、高さ、何階建て、窓の位置、ドアの数、そしてその材料と仕上げ方、まあここまでお客さんが発注してくれるとすごいよね。いや逆にこだわって、こだわりすぎって感じするんですけど、私自分で自分の家を作った時に、まあ、あの広告の裏でこう書いたんですけど、よしこれくらいいったな。で作ってみたら、実際は長さで1メートル50くらい、幅で1メートル20くらい大きくなっちゃったんですね。まあ小さいより大きい方がまだいいかなとは思っていたんだけど、お客さんの家ならそうではないです。まあノアは自分の家でもあったんですけど、ノアのすごいところはここですよ。言われた通りそのように行ったって6章の22節にあります。すべて神が命じられた通りにし、そのように行った。いやノアは頑張ったけど、ちょっとねサイズ小さかったんですよとは書いてないんですね。私とちょっと違うなっていう感じはしないでもないんですけど、話は続けます。私たちも同じだと思うんです。言われたことをするということの大切さ、言われてないことはしない、この2つのポイントあれば世の中シンプルでいいなとは思うんです。いろんな教会のごたごたや構想はないです。私40軒くらい家は建てさせてもらいましたけど、一番でっかいので全長33メートルの幅10メートルの2階建て、ちょうど100坪が3つって感じですね。1年 私だけでもなかったんですけど、メインで入りは私やったんですけど、それでもかなりのプロジェクトでした。でも船はもう桁違いです。日本の家が洪水で川に流されるシーン見たことはあると思いますけど、テレビなんかでペシャッと崩れちゃうんですよね。やっぱり水に浮かんでも丈夫な強度計算、そしてその水が入ってこない隙間ぴっちり作る。で、ぴっちり作るだけじゃ絶対壊れるんですよ。昔体育館でこういう木の床、これは合板ですからいいですけど、無垢の板を張って天井がない状態で張るんですよ。雨が来たらどうなるか分かります？パーンって弾けるんですよ。全部ビスで止まってるんですけど、やっぱり横に膨張するので、その分の雨見ないと絶対、だから雨降ってきたら慌ててシートっていう、昔はそうだったんですね。その順番じゃないとできない建物があったんです。一級建築士でもこのノアの箱舟設計して最後まで管理しようってかなり難しいと思います。まあ姉派さんとかやめた方がいいなと思うんですね。まあそれ余計なことですけど、タイタニックという有名な沈んだ船あります。タイタニック以降、大型の船っていうのは全部鉄で作られることになりました。理由は簡単です。木で大きな船を作るのは難しいってことですね。その強度とか膨張率とかいろいろある。ノアはこの箱舟をだいたい100年かかって作ったんですね。どこで作ったかっていうのは書いてない。まあ普通船っていうのは海沿いのところにドック作って、その屋根のインドアで作るんですよ、室内で。でも私がもしノアなら絶対森の中、できるだけ山深いところ。なんでかというと材料が十分あるからってことですね。そしてクレーム対策も楽です。近所の騒音やギャラリーも来すぎないとか、これ大事なことだと思います。ノアが大工だったかどうかは書いてないです。ノアの仕事は何だったかって書いてない。でも何の仕事でも10年やればプロかなと思うんです。私は電気屋になるつもりはなかったんですけど、10年やったらあプロになったなって自分でも確認しました。大工を10年やったら、あ俺はプロ、大工ってプロと言ってもいいなと。ちょっと恥ずかしいんで言わないんですけど、何でも10年。この時代雨が降らなかったですから、雪も降らない、一年中働けるわけですよ。その100年、いや大変そうやなと思うかもしれないけど、まあ、この時代書いてないですけど、7日目には休んだと私は思います。7年目には長期休暇取ってバケーション行ったかもしれない。でも彼はとにかく100年かかったわけです。私たちの時間表の中では、将来イエス・キリストのという大工のせがれ、まあ、彼との、まあ、共同作業って言ってもいいかな、棟梁はイエス様と言っていいんじゃないかなと思います。この家には1個の大きな特徴があります。入り口が1個ってことですね。皆さんの家どうでしょうか。入り口は1個だけの家ってあるでしょうか。大概掃き出しとか勝手口とかあると思います。ぜひ作ってください。ドアは2つ以上あった方がいいです。なんでかというと、火災とかになった時にやっぱこっちから燃えてくると逃げられないんですね。あと仕事する上ですごくドアは多いドアです。だからよく家作る時に、ここにドアないんやけど駐車場の際で楽だから、最後までドアとして作っといて、最後仕上げる時だけ蓋をして、まあ見えなくする、そういうやり方よくやりました。でもこのやり方には大きな問題がある。船だと無理ってことです。強度的にも水の問題があるから最初から無理。まあドア1個という特徴ですね。まあロングハウスとかも後で塞ぐってことはできない。ひょっとしたらロングハウスだったかもしれないとも思います。それも効率も悪くないので。そうですね、あと現在の建築基準法ではダメです。窓の面積、空気量の問題、そしてまあそうですね、 非常口がないとかね、不特定多数の人が出入りする可能性のある建築物という扱いになります。まあこの船自体がというかこの家自体が非常口なんですよね。その世界からのここしかない、これ以上の安全なものはない。まあ船として見た場合は救命ボートがないとか問題あるんですよ。今の国あの世界の立法に合わせてもこれ立法から外れてるんだけど、この船にはもう救命ボートだから救命ボートはいらない、当然ですよね。幕屋というものが旧約の時代ありました。幕屋も同じです。非常口ないです。聖女の方は窓もないです。だからもしその燭台の光がなければ真っ暗です。私たちも一緒なんですね。あの御言葉という光がなければ、聖霊のその燃えてる働きがなければ真っ暗なもんです。それがクリスチャンノンクリスチャン関係ない、死聖所に至っては明かりすらないというあの特殊な場所でしたね。まあそこにいる神の臨在そのものが明かりという霊的な世界なんですけど、まあ、話を戻します。ノア、まあ、家を作ったノアですね。ノアの行動は当時の話題になったことは間違いがないと思います。かなり遠くからこの時代非常にあの平均寿命も長いし天候も悪くないから地球の裏側からでさえも見に来た人がいたかもしれないし、いやなんか大きな船を作ってるんだってって、もう100年近いらしいぞと、うん、でこう聞きに行く人、なんであなたはこんな場所にこんなのを作ってるのって言ったらノアはマジに答えるわけですよ。洪水が来るんだよ。みんなの反応すごいと思いますよ。ノア受けるよその話は。雨が降らない時代に洪水ってのをやっぱり今こういう風に見てると、ここが例えば全部洪水で流される風景って人間には想像できないんですよね。でもあったんです。ある人の計算によると、このノアの時代人口は30億人はいただろうという計算があります。まあ、本当かどうかわかんないですよ。理由はこれだけです。ものすごくみんな長寿命だった。900歳くらいが平均って言ってもいいかもしれない。しかも子沢山だって、ね、年数長いからね。環境がいい、まあ、DNA のトラブルも今ほどなかったかもしれない。ちなみにノアのお父さんってのはノアの洪水の5年前に死んでます。まあ自分の計算なんでごめんなさい、違ったらね。でノアのおじいちゃんは洪水のその年に死んでます。ひょっとしたらノアのおじいちゃんは箱舟に乗らずに洪水で死んだ可能性があると。ノアは家族からお前おかしいよと、ノアは狂っちゃったようだよと言われたかもしれない。まあイエス・キリストも同じでしたね。パウロもそうです。考えすぎ、賢すぎ、想像ありすぎという、まあ、信仰による行動って大体そんなもんだなと思います。雨を見たことないから洪水が理解しろ、あの理解してくださいという方が無理なんですよね。で理解できないからこそ信じるしかないと、まあ、たくさんの人が当時いたには間違いないです。だって子孫がこうネズミ公式に増えてますから。救われたのは8人、開かなくていいですよ。今日何箇所か見るんで、あとで見てください。ヘブル人11章の1、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。ヨハネ20の29、見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いです。まあ、ほとんどみんな暗唱しているような箇所だと思います。まあ、キリスト教会と言われるところでいろんな証あります。聞いてきましたよ。小さい証、大きい証、エキサイティングな証。ただ、いろんな宗教の証を見たときに、自己啓発の場でもいいです、ほとんど一緒ですよ。そこで聞くことはもう少しいい話もあるという感じもします。癒されましたって、備えがありましたって、合格しました、それはいいですよ。世の中は悪いニュースばっかりなんで、 たまにはいいニュースも聞いてよかったねって言いたいんです。でもそればっかりですかって、そんなもんですかって、まあ、トルトさんもそんなことをずいぶんメッセージで語ってますけれども、私たちにとっての良い知らせってのは必ずしも神にとっての良い知らせなのかなって。神様が喜ぶニュースないですか。神様はこの時代この時にあってノアを見つけて喜んでるんですよ。すごくこの時代を見てがっかりしたんですよ。悔やんで心を痛めたって言うんですよ。でもノアがいたわけです。それは神様のいいニュースになった。でも神様のいいニュースはノアにとって決してなんか自慢できることとか、まあどうなんでしょう。まあこういうことですね。私はキリストを信仰するってことはすごく超他力本願だなと思うんですよ。それでいいと思いますけれども、すごすぎるなと。突き抜けてるんですよ。ただこれで十分っていうのをはるかに超えてる、懐にこう押し込めるようなとこあるんで、その神様がくれるご利益が私のキャパを超えてるんで合わないんですよ。必ずノアはこれパフォーマンスのために作ったわけじゃない、決して有名にもなりたかったわけじゃない、救いには最低これが必要だったというレベル、でも十分でもありました。だから神様の基準ってのは足りないこともないけど余りすぎることもない、まあ、あって余りある部分あるんですけれども、まあ、ノアの箱舟に関してはちょうどいいって感じですね。あなたの行くところどこに置いても主を認めよあります。どこに置いてもですね、どんな時でもですね、雨が降らない時も降った時も大洪水の時も具合の悪い時もです。人から見ていい時悪い時はあるんです。でも神が変わらないってことですよね。それにノアもよく見ると今の私たちと何も変わらないなと思うんです。ノアはどんな人ですかって言ったら、あ、箱舟作ったね、まあ、すごい信仰の人でした。まあそうかもしれない。ノアは偉人のリストヘブルのところにあります、載ってますね、称賛されてます。で、創世記の7の5にもノアは全て神が命じられた通りに行った。いやーこれいいなーって、いやーこれ私も天国行ってほしいなというか、今も神様からそれ欲しい。いや聖書が言ってるんですよ、全て神が命じられた通りにした。まあ人と比べるってのは実に愚かなことだなと思います。意味ないです、やめた方がいいです。でもぜひノアと比べてみてほしいなと思うんです。ちょっと愚かになって、なんでかというとここには大事なポイントがある。もし私があなた方がノアとせめて同じくらい神様に知りたがっていったか、信仰を持って生活したかどうか、まあ、神様に喜ばれてかどうかいろいろあるんですけど、彼より優れていないなら天国にいないと言ってもいいと思います。まあ、サタンに騙されてこう平和ボケしたこの世の中に騙されないでほしい。聖書がそう言ってるんですよ。今はこう恵みの時代ですから、もうすっごい救われるんですよって、そんなはずないと思います。私の中では神様は変わらないんですよね。ノアは今の時代もしいても確実に彼は救いを得ると思います。では私たちもこの時代にもし行ったなら、やっぱ救いを得るほどであってほしい。まあ生きる上でやることの上で全然違いますよ。私たちは今荒野40年さまよう必要はないです。でっかい箱舟を作る必要はないです。エルサレムの城壁や神殿は作らなくていいです。もうそれは終わってるんですよね。それはもう影なんです。それは何かというとイエス・キリスト立て上げるってことですね。彼以外に救われる名がない、それはもう変わらないんですね。ヨハネ11の11にこうあります。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかし天の御国の
番小さいものでも彼よりは偉大だとこうあるんですね。
聖書を読むならこういうことです。ノアはバプテスマのヨハネと
ごめんなさい同等かそれ以上ってことですね。ヨハネノアで同等かノアの方ができたいってことですね。
で私たちは私って会った時に同等かでっかいか、まあ、こんな感じ私聖書を読んでするんですけど、あごめんね置いといてください。
ありがとう。聖書がそう言ってる。だから神様はとにかく私たちにノアと同等以上期待してる可能性あるなというふうに思っていただいて、まあいいんじゃないかなって。まあだからノアを何にしたかっていうのは今日ちょっと見たいですね。箱舟作り単純です。まあでもこれは私たちが言われてないっていうのはさっき言ったんで、第2ペテロの2章の5節にはこうあります。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し不敬虔な世界に洪水を起こされました。義を述べ伝えたってこう書いてあるんです。ノアは義を述べ伝えた、あ、福音を伝えるんですね。じゃあ今から行きましょうとか、あのサーキットにも人がいるからあそこをちょっと伝えていきましょうって、そんなこと神様は言ってると思いますか。私もあの戸隠市で教会やってた頃全県回りました。一応4000人いるんです。だから1000県以上ありましたね。その中で救われた人もいた、洗礼もやりました、教会にも来るようになりました。でもなんか一生懸命やればやるほど虚しくなりました。なんか喜びがなくなった。あの神様のシステムじゃないな、人間のシステムなんですよ。確かにそれやると増えますよ、教会員は効率いいしね、みんなあそこに教会あるんだって分かるしね。桜井市全部回るの意味ありますか。私はないと思うんですよ。神様はそういう風なこと言ってないです。神様の方法でやらないと今日より明日でっかくなる、人数が増える、教会成長繁栄、それは今日より明日大きくなり続けるからしだねというのを育ててると言ってもいいと思います。それはバビロンの考え方です。まさに教会活動を私は戸隠でやればやるほど、成功すればするほど、いやー立派な教会ですねって他の教会の人も言ってくれるわけです。あ、意外と人はこんなところに集まってるんですねって、あ、こんなわずかな時間でって自慢にはなりますよ。でもそれが増えれば増えるほどなんか命がしょぼんでいったというか、ヘブルの11の7にこうあります。信仰によってノアはまだ見てない事柄について神から警告を受けた時恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め信仰による義を相続するものとなりました。神から警告があったんです。もしあなたに神から警告があったらぜひ桜井市全部回れと言ったら回ってください。ぜひそれができます。ニネベを回ったヨナのようにぜひやってください。恐れかしこんでノアは家族の救いのために箱舟を作りだった。ノアは全部の家を回ったんじゃない。でも箱舟を作ることによって神様はノアは義を述べ伝えたというふうに聖書が書いたと思います。弱い言い方でごめんなさい。その箱舟によって世の罪を定めたってあります。その箱舟によって自分だけじゃなくて自分の家族の救いにもなった。まあ、ノアがいたのは随分前のことです。もう洪水では滅ぼすことはないという約束があります。ですから私たちは箱舟は作らなくていいんです。私にそんな注文あっても困ります。岩田さんでも困るって言ってる。でも神様からの注文なら私は作りますよ。結構楽しいです。請求は全部神様に出すわけですよ。いや、俺最高ですよ。 あ、今月はこれだけかかりました。今月はこれだけ食品が必要でした。全部神様の発注で、請求は神様、支払いは神様です。最高ですよ。神様にできないことないんです。だから私たちはノアと同じか、それ以上のことも今はできるんです。なんでかというと、この時は神の言葉しかなかったけど、今はそれ以外のものもあるから。エリシャっていう人がいます。エリアの倍の力ちょうだいって。エリアも今までかつてないくらいの力あったんですよ。でも、いや、倍の力は私、あなたの倍欲しいんだ。こんなずずしいお願いする人もいないと思うんだけど、すごくいいのは、エリシャは神にはこれができるって信じたところです。あ、せめてあなたの半分でいいですってこんなんじゃないですよ。倍くださいって。いや、3倍くれって言えば3倍くれる方ですよ。神はできる。聖書を読むとき、もう一度ノアと同じような時が来るって書いてあります。マタイの24の35から39読みます。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり、まあ、飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ルカ17でもほとんど同じです、ね、もう一度来るってことです。ノストラダムスやインカのカレンダーとかそんなんどうでもいいんですよ。聖書が言ってる、神が言ってるんですよ。イエスがそう言ったんです。間違いないんですよ。天地は滅びても滅びないという言葉がそう言ってると、まあ、今日私、まあ、本当に語らせてもらってありがたいんですけど、新しい話は残念ながら何にも持ってきてないんです。ないんですよ新しい話は。新しい人が来ると、あ、なんか新しい話じゃないかなって思うかもしれない。期待があったらいい話ないですよ。いい話は全部神様なんです。神様が変わらない。主が変わらない。イエス・キリストが変わらない。まあ、ご存知だと思うんですけど、船って漢字は、こう、小さな船に八の口って書きます。まあ、ノアの家族8人が救われた名残。だから大きな船には八の口ってつけて、ちっちゃい船には笹船の船ですよね。漢字でさえもこれだけ証ししてるなら、うちらはどうですか。いや、義を述べ伝えたノアと同じことできるでしょうって。ノアは主の心にかなっていたとこうありました。それで彼だけじゃない、彼の家族8人、まあラハブもそうですね、家族の救いの方がここにあるんです。使徒行伝の中にも同じことあります。信じて言われたことをやる。いや、家族が救われるためにどうするかって頑張るんじゃないですよ。神様に喜ばれるためにはどうするかって、それ頑張れば他はついてくるっていうやつです。私たちはイエスの心にかまってますかって、イエスの言葉にとどまってるなら十分、それ以上はいらないですよ。第一コリントの7の16にはこうあります。なぜなら、つまりあなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか。私たちはわからないんですよ。もっと言えば、私は家族を救う力がないんです。救いってのはもう神様が持ってる、イエスが持ってる。百人隊長が言ったように、イエスのその言葉だけ欲しいんですよ。自分が頑張ってとか、なんとかするっていうんじゃなくて、その言葉、隊長と同じです。言葉をいただきたい。言葉いただければそれで十分です。それ以上はいらないです。ローマ人8章の24、25。私たちはこの望みを、この望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。 もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐を持って待ちます。まあ、ここだけでも本当は1回のメッセージで足らないぐらいありますよ。いくつかあるんです。望みによって救われる。目に見えない望み。そして見えないものを望む。なら忍耐を持って熱心に。いろいろあるんですけど、話はノアですから。まあ、救いっていうのはもうイエス・キリストが用意してある。素晴らしい救いですよ。イエス・キリストを信じなさいって、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、使徒行伝にありましたけど、私たちはその言葉を恐れかしこんで受け取るだけですよ。そのためにイエス・キリストは来た、十字架につけられた、低くされ苦しみを受けたわけです。ヘブル の2章の3から3と9ですね。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示されました。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。まあ、もう一度言わせてもらうと、新しいことを語る必要もないし、何もない。変わらないことを今日私も話すだけ。ノアのこの時代、救われたものはその箱舟のたった一つしかないドアを通ったってことです。ドアは大きかったのか小さかったのか、ドアのサイズ書いてないです。まあ、田中教会のドアここはありますけれども、まあ、もうここ通って救われるなら楽な話です、ね。まあ、キリンやゾウは入ったのは間違いないです。いや、小僧だったかもしれない。でもそういうのは関係ないですね。そういうのは聖書学者に空想話ですから任せておくれいいです。大事なことはたくさんの人が当時いて、たくさんの人が聞いた、その救いの箱舟を信じなかったということです。そのドアから通って入らなかったということです。誰も見向きもしない、ある意味バカにしてたそのドアが唯一の救いだったということです。いや、猿だって入ったんです。まあ、ノアはもっとたくさんの人を救えばよかったんじゃないって思う時ないでしょうか。まあ、無理にでも押し込めればどうって、だって死んじゃうんだよって、人命救済それより尊いことないでしょって。でもノアは知らなかったと思うんですよね。神様から言われたことしか分かんないんですよ。そのドアがいつ閉まるのか、クローズって、ソーリーって、それが分かんないですね。救いの箱舟が完成したから、あ、もう長くないんだな、そんな感じはあったと思います。でも、いつかは知らない。入れと言われるその時でも、ノアが入ってからまだ7日間、結構長いですよ。で、7日あるならちょっとあの人にも挨拶行きたいとか思うでしょ。もうあと7日間で会えなくなるなら、この人にももう最後の1回とか。でもこれはノアたち家族にとっても大事な7日間。そしてそれ以外の人々にとっても大事な7日間。この7日間がすごく大事なんですよ。創世記の7の15のところもう一回読むと、こうして命の息のある、まあ、十五のところを読まなかったのね。こうして命の息のあるすべて、肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水がとこうあります。私たちはノアと同じように今を生きているとも言えます。唯一の救いのドアあるんです。イエス・キリストですよね。もうその救いが完成してるんです。ノアの箱舟のように。 彼が来て、もうここまでだと。もうここで閉じちゃうよっていう、そのタイミング私たち知らないんですよね。この世の救いが閉じる時が来るってことです。まあ電話は鳴ってる、あ、いつか出ようって。今、忙しいから。でも、明日取って話をしようと思ったら切れてるかもしれない。まあ、ちょっと脅迫っぽい話で好きじゃないですけど、まあそれに近いようなことは、いつか閉じる。そのタイミングはいつかかっていうと、イエス・キリストも知らないって言ってるから、そういうことなんでしょうね。父以外知らない。もう神様に任されてある。イエスに救いがある。私たちはそれを知っていれば不安になることはない。使徒行伝の4章の11、12、こうあります。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となった。というのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他に私たちが救われるべき名としてはどのような名も人に人間に与えられていないからです。ノアは箱舟せっかく作ってそこにはもっとたくさんの人も入れたと思います。でもその時代の人からノアは見捨てられたというか捨てられたと言えます。イエス・キリストがこの世に来た時もそうです。その捨てられたものが石杖の石になった、まあ、聖書は深いなと思うんですね。皮肉っぽいかもしれないけど人から見たものと神様からの見方が違う。イエス・キリストがこの地上本当に文字通りこのあぜ道みたいなところ歩いたはずなんですよ。両方の足でこういうふうに言ったんです。キツネには穴があり空の鳥には巣がある。でも人の子、自分には枕するところもない。自分が本当にここが私の住まいだ、もう引っ越さなくていいんだよって、もう私はここでゆっくり過ごすって、イエス・キリストにはその場所がなかったんです。なんでかというと上から来たからですね。旅行者です、気流者ですよ。まあ、彼はある意味ホームレスだったんです。だから私ホームレス結構憧れてますよ、正直言うと。彼は私たちの箱舟を作るために来たとも言える。彼は彼自身が救いの箱舟になるために父の家を出てきた。この地上ではイエス・キリストはちっちゃい時神殿のことを私の父の家って呼んでたんですね。でその父の家の管理をする人たちだった、父の家のに仕えてる人たちによってイエス・キリストは結局は殺されるわけです。弟子にも見放される。この地上はイエスが住むにはふさわしいところではなかった。だから本当に枕するところはない。イエスの住まいは本来天だから、天から来たイエスの住むところはこの地上にはない。世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。もうすごいことだな。この方はご自分のその国に来られたのにご自分の民、ご自分の民ですよは受け入れなかったとあります。生きてる時も十字架の上でもイエス・キリストのそのなんだ立場がない、居場所がないというのは変わらなかったでしょうね。だからイエス・キリストに王様になればいいとかいろいろこうお前はすごい先生とか褒められても全然嬉しくなかったと思います。この地上にどうせ住むところがないんですよ。だから神様は逆にその代わりに、じゃあ信じたものは何でも誰でも天の国籍与えようという特権をくれたんですね。でそれを信じてくれたらもうあなたを神の宮としよう、あなたにイエス・キリストが住む場所を神が作るわけです。イエスと一緒に住むってのは素晴らしいことだと思います。まあ時々は一人もいいなと思う時もあるかもしれないけど、やっぱ夫婦って二つでワンセットって感じはありますね。本来 本当はそんなもんだと思うんです。ただ本当うまくいかないこともある。でもキリストとうまくいかないっていうのは全てこっちの問題ですね。イエスと共に歩む26くらいの時からですか、私なりに歩んできました。もう本当にそれに後悔しない。ノアも同じ体験をしたんだろうなって。100年とにかくノアもやったんですよ。で、聖書の中にはそういう体験をした人たちがたくさん出てきます。ヘブル書の11章だけ開いてもらおうかな。まあ、これ今朝トルトさんとも少し話してた箇所なんですけど、まあ信仰の偉人という偉そうなタイトル出てきます。でも本当は一人一人見れば全然大した人たちじゃないですよ。エノク、ノア、アブラハム、ヤコブ、モーセ、はい、一人一人見ると全然大したことないです。神がその人たちを本当に立て上げたんですよ。ヘブルの11:35ところ後半のところにこう書いてあります。拷問を受けたって書いてあるんですね。神に従った人たちですよ。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖でつながれ、牢に入れられる目に遭い、また石に打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。ひどいですよこの話。いや、こんな目にあったこの人たちは一体どんなひどいことしたんやと思うでしょ。書いてあるんですよ。33節です。 11:33 ヘブル。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。彼女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。また他の人はさらに優れたよみがえりを得るために、彼らは釈放することを願わないで拷問を受けたって続くんです。いや、これ見るとすごいいいことをやったんじゃないですか。正しいことをやったんじゃないですか。素晴らしいことをやって、それで得たものは拷問って。いや、すごくない？フィリピンともこう書いてあるんです。生きることはキリスト、死ぬことも益。まあ、クリスチャンもよく使いますけど、軽くないですよ。重いです。でもキリストと一緒に歩んでるならそうじゃないというのが分かるんです。マタイの 16:24 ではイエスはこう言ってます。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさい。これが重くない。クリスチャンの中に随分思い違いや勘違い、勝手に知ってる人が多いなという感じがあります。自分に大変なことや病気や災い、家族の問題、金銭のトラブル、まあ、エジプトでの民の、ようにあった時に、なんだろうね、これが私の追うべき十字架みたいなことを言う人いますけど、まあ、徳川家康でもそれくらいは言ってますよ。重き荷を負うてみたいなもんですよね。でもそれはこの世の悲しみですよ。この世の普通の苦しみですよ。この世の重荷なんですよ。クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても経験することを、たまたまクリスチャンが十字架っていうことがあるのが正直気に入らないです。ノアは箱舟を作ったんです。100年間。でもこれは彼の重荷にはならなかったと思います。神様の言葉を守るってことは重くはないです。軽くはないですけど重くないです。第一ヨハネの手紙の5:3、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。いや、重荷じゃないんですよね。マタイの11:28、有名ですね。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。いや、重荷を負ってるなら休ませてあげるって言うんです。それなのになんでクリスチャンはこんな、なんで重たいのって、下ろせよって うん、私は心優しくへりくだってるから、あなた方も私の首輝を追って私から学んでくださいって。そうすれば魂にも安らぎ来るんですよ。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い。首輝ですから何かあるんですよ。何かを運んでる、何かを担いでる。でも私の首輝は負いやすいって、肩にすごく痛いもの嫌ですよね。やっぱり肩に合ったフィットした具合のいいオーダーメイド感度、それですよ。本当にそう思います。使いにくいものほど具合悪いものないです。負いやすい、あのまず首輝、肩にかけるあのものがあるんです。そしてその2は軽いってあります。まあ、私軽くもないけどって言ったのは個人的な感想です。すいません、軽いんです。すいません。まあ自分で自分の家を作る、私の経験では非常に楽しいです。年取るまでにもう一回やりたいです。まあ、ビーチサイドにね、こう、ちっちゃい、こう、平屋の家建てて、この、白くデッキ作ってね、こう、パラソルで、ちょっと、ドリンク持ってきて、とかね、はい、ハニーとかね、こう、持ってきてくれるの、いいなと思うんですね。まあ、ノアも、水に浮かぶ家作ったんですけど、楽しかったと思います。まあ、例えばの話なんですけど、1000万貯金するって大変なことですよね。で、貯めるのにどれくらい時間かかるか、1年じゃ無理ですよね。でも自分でもし1000万の家を自分で作ると、そうすると、まあ、500万は浮きますね、その1年。だから やってとか全然言わないんです。でも楽しかったよと。楽しいんです。他の仕事があるからたまたまできないだけで、基本的に農家だけやって暮らしてた人は自分の家をほとんどは自分で作った。建前だけ建てて、あとはその家に住みながら屋根だけかけて、まあ、ご座か、あの、すだれかなんかはわかんないけど、それで、冬までには囲って、中も仕上げず過ごしていったと思うんですよ。やっぱり自分の家は本当は自分で作るなって。まあ、現実見ればこの時代いろいろあるけど、神様がもし全てバックアップしてくれる事業なんて、そんな楽しいことないな。支払いは神様。ノアは洪水のあと、俺どういう仕事すればいいんだろうか、どこに就職すればいいんだろうか、どこの大学行けばいいんだろうかって悩んだと思います。悩まないよね。いや、全てのフィールドはあの時代ノアのものだったんですよ。それすごいなって、ちょっとあのノアの気持ち味わいたいけど、同じこと味わえるんですよ。天に行った時ですよね。それ全部あなたのものだよって言ってもいいんですよ。それぞれの場所、それぞれの時代で制約あります。でも全部キリストのものです。キリストのものは私のものでしょ。だから旦那のものは奥さんのものでしょって、一応聞いた方がいいですけど、礼儀に反することをせず。まあノアは箱舟だけを作ってたわけじゃないと、まず私は思うんですね。そればっかり毎日同じことをやってると、オーダーメイド家具の魅力って同じものばっかり作ってないって魅力絶対ありますよね。私も家作るとき同じ家って2個作ったことないです。基本的に同じ作品を毎日同じように作るのは嫌です。人間はそのようにできてるんですよ。同じ歌ばっかり歌うの嫌でしょ。
嫌ですね。
嫌なんですよ。人間はそうなんですよ。それ神様が多分そういう風に作ったと思うんですよ。ノアは7日目には最低休んだ。夜の残業はない。悪くないですよね。7年目には1年休みだった可能性ありますよ。世界一周行けますよね。有給休暇もあったかもしれないです。畑は作ったんじゃないかなと思います。ビジネスマンとして何か違う仕事をしてて、それで余った時間やその分で材料を買ったとか、そういうことも絶対あると思います。ノアは、言えることはノアは献金とか、乞食とかで生活してたわけじゃない。私のプロジェクトに賛同してくださいって、そんなビラは配ってないでしょ。 ノアは箱舟作りを100年もやりながら疲れ果てることがなくて逆に楽しんでいたって。だから当時の人はなお話題になったと思うんですよ。やっぱ変わり者って世の中結構いますよ。まあ私も含めてね、変わり者はいるんですけど、やっぱり変わり者は大変だなと思うんですよ。でも喜んでるのを見るとってなるんです。聖書の中には畑を作ったって私が思う理由はこうあります。箴言の24の27、外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよう、こうあるんですね。まず自分の畑をちゃんとやることでしょって、 家を一軒建てようっていうのはそれくらい当たり前でしょって、こういうことです。まあそうだよね。あの就職決まってないんですけど家を建てたい、お金はないって、これじゃ銀行もお金貸さないですよ。まあそれはもう神様は今でも変わることがない。でイエス・キリストは私たちがいつ天に来てもいいように家を建てているっていうふうに書いてあります。ヨハネの14の1、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいって言うんですね。私の父の家にはたくさんの住まいがありますって、まあ、英語でマンションっていうバカなことがあるんですけど、日本は何でもいいです。あのすごい家ですね。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方の家はないようじゃなくて、私はあなた方のためにその場所を備えに行くんだ。私こう教会活動するのに建物はいらないと思うんですね。でも場所あるっていいでしょ。いや大変ですよ。あ、今度どこで集まるって、石川さんとこ大丈夫って、ちょっとあのお父さんがいるのよとか、ごめんなさい、ご自分目の前にいたもんで、はい、すいません。でも本当、やっぱ場所があるってすごくいいですよね。うん。で、イエス・キリストはさらにこういうんです。私が行って、あなた方のためにですよ、私のために場所を備えたら、また来るから。迎えに行きます。これすごいいいよね。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っていますって、こういうんですよ。いやその道知っていますって。でさっき私のバイク取りに来た人相当迷ったみたいですね、でも私は迷わなくていいです、知ってるからってイエスキリスト言うんですね。私たちは慌てないでいいです。だから今自分がやることをするんですよ。自分の畑の面倒見るんですよ。あの外で仕事をちゃんとする必要があるんですよ。ノアは100年かかってもよかったんです。もしノアが120年かかったら神様もう20年待ってくれたんじゃないかな。うん。まあ、聖書は神が忍耐すごくあるんですよ。だから、ごめん、もうあのちょっと仕事が遅れてあと20年待ってくださいって。よかった。待ってくれる方みたいな。そういうお手伝いいいよね。ものすごく忍耐深い。だからあなた方もそうあれって言うんですけど、まあみんなでぜひこの地上でも喜んで楽しんで、そして一緒に天国に行きましょうよと私思うんですよ。ノアやもう先に眠った人たちと一緒に天国行ってイエス・キリストのことを語ろうよ、もっと話聞こうよ、ダイレクトに分かんないことまだあるしって、そしてイエスの作った家に住もうよ。私はね、イエス・キリストが今私の家を作ってるというその気持ちはよーく分かるんですよ。家を作るってすごい時間かかるから、缶もすごい時間かかりますけど、家はやっぱり一番私の作った中で時間かかる。今も仕上げてない家一軒あって仕上がるかやと思うくらいですけど、まあ、それお客さん家って言ってます。ビフォーアフターって番組ありますね。好きな番組ではないです。あんな狭いところにそんなにお金かけてめちゃくちゃなシステム作って何って、ほとんどがなんか合板の貼り合わせの、まあ、でもあの番組で一個だけ好きなシーンはありますよ。仕上がってその住む人にその仕上がった家を見せるっていうそのシーンは、その人の表情を見るのが好きなんですね。 いや、イエス・キリストも一緒だと思いますよ。私たちが行って、これあなたのために用意した家だけどどうって言った時の私たちの表情を見たいんですよ。絶対私たちが満足する、納得する、それ以上のものをもう用意してくれるんですよ。だって私クリスチャンになってからの人生で私の計画通り行ってないんですよ。私の計画以上ですね、本当に。私の計画通りに行かなくてよかったなと思います。それでいいんです。彼、イエス・キリストは私たちの喜ぶ姿をすごく見たいんですよ。私たちがノアと違うのは箱舟を作る必要はないということですね。すでに用意されてあるから。救いが完成されている。バプテスマのヨハネって人は、私は彼の靴の紐も解く価値はないんだと言ったんだけど、私たちはその箱舟、救いの箱舟に釘一本打つということもしなくていい。もう完成してる。もうその仕事はイエス・キリストが十分やってあるんです。でも私たちはノアと一緒だってことです。言われたことを行う。で、その行うことは信じることでしか行えないんです。信じることで神様からその力を引き出すんですよ。信仰がなければ神を喜ばすことはできないとこうあります。逆に考えると、神様は信仰を喜ぶってことですね。ちょっと極端な解釈かもしれない。理解する、良い行いとかじゃない、信仰なんですよ。イエスが宮にいた時に、たくさんの人が賽銭箱に献金を投げ入れていたっていうんですね。で、その中で貧しいヤモメが賽銭入れた時、イエス・キリストをわざわざ彼女を褒めたっていうんです。まあ、有名らしいんですよね。まあ、2ゼクタルどうか2つ、まあ、一番安い金額で、まあ、当然それは全財産だったんですけど、それを褒めたんですけど、岩波役にはこうありますね。彼女はその生活の全てを捧げたって。お金を入れたのはすごいんじゃないですよ。よく教会なんかで献金集めるときにこういう話出るかもしれない。あるかないかじゃなくて捧げることが大事だみたいな乱暴な言い方、そうじゃないですよ。お金捧げることが大事なんじゃなくて、あなたが欲しいんですよ。神様は、イエス・キリストはあなたが欲しいんだ、すべてを捧げてほしいって。私が神様のために私の生活を全部捧げたとしたら、私は何だろう、神様が今まで持ってなかった、神様何でも持ってるんですよ、たくさん全部持ってるんだけど、私が神様に従ってないなら神様にない、それが神様のものになったっていう、まあ不思議な話なんですね。で、私は将来じゃなくて今神様に従うなら、私は今神様のものになると、それで初めて神様のものが私のものになるということですね。天の宝のとこにはたくさんいろんなものがあります。具体的にはなんか水晶のように透き通った金とか宝石とかのいろいろ食べ物もあるんですけど、それを今私たちは引き下ろすことができると思うんです。全部は無理かもしれない。でも十分以上にって、まあ、天国の ATM から引き出すということを皆さんやってらっしゃると思います。暗証番号もご存知だと思います。私ですとか、はい俺俺って無理です。自分じゃ出てこないんですよ。やっぱり父の財産ですから、父のものは一人子であるイエスが相続してるから、彼の暗証番号で下ろすんですね。すごくこれは希望あります。下ろしても下ろしてもなくならない、尽きない宝があるんですよ。円高とか株の暴落関係ないです。神様に終わりがない。私たちは心配しないで本当に上見てもらうだけですよ。神様は全てのものを与えて良しとする。神様は全然ケチじゃないから、愛っていうのは与えることだから、もう遠慮しなくていいんですね。いくらでももらうだけ、もらうだけもらえる。いや申し訳ないじゃなくて、どんどんもらってって、ただで受けなさいって書いてあるんですね。飲んで食べて、それでもうまだ内側から湧き出すっていうふうに書いてあります。泉ってのはもう溢れ出して止まらないんですよ。無駄にもう濡らしちゃうんですよ。でもそれが命だなっていうんですね。 一緒に見ましょう。ぜひ一緒に飲みましょう。私は本当にその聖書に書いてある水晶のように透き通る金ってのを見たいんですよ。見たいんです、本当に。で、それは今の時代もある一部かもしれないけど、味見はできると思います。私がイエス・キリストの信仰でそれができるんです。イエス・キリストからたくさんの衣をもらうんですけど、本当もらってばっかりだから、ちょっとなんか返したいとか、なんだろう、結婚式にというか、そのイエス・キリストの家行くときに花嫁道具というか持っていきたい気持ちあるのですよね。で、それ持っていくものちゃんとあります。聖書にも天布の衣ってあります。これはイエス・キリストとは関係がないって言ったら乱暴なんですけど、血はないです。血とは関係ないです。植物性のものなんで、植物っていうのは動物との違いは血がないってことですよね。で、血はあがないですから、イエスが神がくれるその皮の衣っていうのはやっぱりあがないであり救いなんですね。それがないとこの時代始まらないんだけど、それをもらったものはこの地上で聖霊と共同産業で、そのなんだろう、天布の衣を折って、それを天国で着ることができるんですよ。結婚披露宴で、結婚式で、天国で合わせの着物を着たくないですか。まあ、詳しくはこう新年の31章、それ新年の31章っていうのは奥さんについて書かれてあるんで、まああんまりこうなんか奥さんが読んでいいように感じない時もあるかもしれない。まあ家内なんかね、全然嫌いになりそうな箇所だったかもしれないけど、私すごい好きですよ。いつかまた興味ある方、じっくり神様からもらってください。私たちはここにあるのは無駄じゃないってことですね。私たちはそれを今編んでるってことです。植物ってのは日々成長するんです。切ることを許されたって黙示録のところに書いてあります。ということは、もともとは許されてない衣をふさわしくなかったのにふさわしくされる。いや、天国に持っていきたいなと思います。まあ、興味のある方、また本当にぜひ続きもいつか話ができたらなと思います。今日はこんなところで終わりにしたいと思いますけど、今日はソルトさんに音楽お願いしております。
あ、そうです
か。そうでしょ。
続きで、はい、
続きで、まあ、ちょっと最後のまとまりがない終わり方かもしれないけど、別にまとまりがなくてもいいと思うんです。すごく最後で盛り上がって感動しなくていいと思うんです。だって継続してるもんでしょ。毎日毎日、毎日の食事のようにつながっていくもんなんで、聖書ってそういう風にして、ノアもこれ作ったらこれ乗っけて、これ乗っけの上にこれ乗っけてって、そういう順番単純にやったと思います。お願いします。
はい、賛美っていうよりはボサノバとかそういう感情がいいというか、それでいきたいと思います。まあ今お話を聞いててですね、100年かかって作ったノアの箱舟、ね、何人乗りだったやろっていう。で、定員ね、8人乗りではなかったですよね。その余白を考えるときに、やはり悲しいものがあります。イエスが再びこの地上に来られたときに、私は果たして地上に信仰というものを見ることができるだろうかと、イエスを知る福音があると思いますね。
ごめん、もう一箇所いい？
はいはい、どうぞ。
さっき のちょっと言い忘れた、このヘブル人の11章のところに信仰の偉人の人たちがダーッて出てくるんですけれども、彼らと私たちの違いっていうのをちょっとソットさんと今日朝話してたんですよ。で、私もちょっと確認したかったんですけど、ヘブルの11章の40歳もですね、こう書いてあります。39歳でいこう。この人々は皆旧約の人たちですね。その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされることはなかったのです。つまりノアは 得ることができなかったんですよ。アブラハムは得ることができなかったんですよ。でもそれが私たちが得ることができるってことです。すごくないですか。新共同訳のところはこう書いてあります。同じところですね。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。ノアが完全に達しなかった、私たちは完全に達することができる、
こういう書き方ですね。いやこれすごいですよ。でそのキーはやっぱり聖霊が与えられてるってことですね。イエス・キリストの花嫁としての立場が設けられてるってことですね。まあゾルドさん今日語ってくれたんですけど、本当にこの旧約の人たちは来賓なんですよ。友人なんですよ、花嫁の。そのまあ親族もいるかもしれないようわかんないですけど、というのは結婚式で言うと教会が花嫁、この旧約の人たちは友人、来賓、その差は大きいですよ。だから彼らができなかったこと、その立場もったいないですね。だから本当にこのクリスチャンの人生大事にしてほしい、喜んでその日を待ち望んでいただきたいです。すいません途中でお願いします。
今日乗り切る少しの勇気はいつも君の笑顔がくれる。だから僕は君を悲しませることなどできないのさ。雨上がりの虹も海に沈む夕日も君を微笑ませることだけ考えている。遠く霞む地平線も押し降るような夜空も二人で見つめるから君を悲しませることなどできないのさ。だから僕は君を悲しませることなどできないのさ。
今日乗り来る少しの勇気はいつも君の笑顔が増えるということで、まあ、直接は、ね、自分の大事な人に対してというラブソングなんですけど、君はやっぱりイエスですね。でイエスから見て私っていう。で僕はやっぱり聖書の一番素晴らしい箇所は雅歌だと思います。で私はやっぱり直接的にいろいろ無理した賛美っていうか自分の今の気持ちに合わない賛美よりも こういった日常の自分の大事な人に重ねて神様を味わうということが一番ぴったりかなと思うんですね。何か抽象的に還元された綺麗事を追いかけていくと形式ばかり宗教になるんですというふうに思います。今日の萩原さんのメッセージも、ね、日常の中で神様を明かしているということ、義を述べ伝えるということは一軒一軒家を叩いて、ね、教理を伝えに行くのではないということですね。そんなことを私は感じさせてもらいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。